バブルの崩壊がですね、日本では1990年にありましたよね。まあ、その前はですね、まあ、1960年ぐらいから1990年まで、まあ、日本の高度成長っていうのが続くんですが、まあ、それでですね、まあ、自由民主党がガンガン成長戦略をやってですね、まあ、ちょっと日本社会党がちょっと待った待ったと、まあ、いうような、まあ、政治的な状態だったわけですね。で、世界はですね、まだ少しそれに追いついてるわけじゃなかったんです。白人の国はですね、まあ、戦争で非常に大きな痛手を受けました。ヨーロッパの中ではですね、ドイツを中心として大きく破壊されました。それからアメリカもまあ戦争、アメリカはまあ、産業的には良かったんですが、まあ、いろんな問題があった。それから、有色人種の国はですね、日本が戦ったおかげで、独立の機運が高まってですね、まあ、一生懸命独立に対して頑張ってましたね。まあ、その後、こう、日本の功績で、有色人種の国が次々と独立したっていうのはもう日本の兵隊、戦争のですね、非常に大きな功績だったわけですね。しかし、まだ発展はしなかった。それに対して日本は、まあ、戦争で相当痛んだけども、なんつってもやっぱりプライドがやっぱりあったんでしょうね、国民の。なんつっても白人を相手に頑張って戦って、有色人種の、まあ、先頭を行ったと。まあ、いう点で、極めて意識が高かったわけですね。まあそういうことで、日本の発展が続いて30年間で、およそ給料が10倍になると。まあ、GDP で計算しますと 8.8 倍と計算してもいいし、まあ、ちょっと 1,2 年伸ばすともう10倍になりますから、まあ10倍と言っていいでしょうね。ところが、その1990年に社会の曲がり角が来ました。これは、ま、仕方ないことで、世界的にはですね、中国では天安門事件があり、ベルリンではベルリンの壁の崩壊があり、やがて共産主義の崩壊というですね、考えもしなかった、ま、社会的な大きな変化に、ま、結びつくわけで、ね、一応のレベルに達したわけです。ま、大体初任給2万円ということですから、これはちょっとですね、5000円とか6000円の、何か家電製品とかでもですね、やっぱ買いにくい。まあ、2万3万するような家電製品というともうとても買えないわけですね。しかし、30年経ったらそれが10倍になりましたから、初任給が20万、また普通の家庭で収入が40万ぐらいのレベルに達しましたから、まあ、これは、2万3万の家電製品だったら比較的簡単に買えるというような、まあ、文化的生活といいますか、まあ、世界の一流国の仲間入りをしたわけですね。それで、その次ですね、実は大きな誤りをしたわけですよ。それは二つありましたね。一つがですね、まあ、その時の1990年の4人家族の平均的な一家の収入が46万円だったんですね。46万円になると生活は安定するばかりでなくですね、例えば家電製品が流行してですね、そして、大体奥さんは、冷蔵庫も洗濯機も掃除機も持ってるということになりますとね、それまでは、買い物に行って、そして1日に2回買い物に行って、魚とかそういうのが腐らないようにすると、それから、洗濯もですね、まあ、洗濯板で洗濯してたらそれは大変ですからね、まあ、1日ですね外に出て仕事をするかなんて洗濯はなかったんですよ。しかし家電製品が全部揃ってですね、そして女性も外に出れるようになったということで、洗濯の幅が広げましたね。まあ、それとともに例えば老人もですね、それまでは1920年の時はですね、戦前には、日本人の平均寿命は43歳、それから日本人の平均寿命が50を超えたのは1947年ですからね、これは戦後間もなくなんですよ。しかしもう2000年近くなりますと80歳になるわけですから。ですから、50歳以上の人の人口がものすごく増えてきたわけですね。女性の生活はガラッと変わりますね。子供も産むこともない。それから家族もそれほど手がかからない。ということですから、新しい生活をしなきゃいけない。それから男性もですね、まあ、いろいろ社会的にも変わってくるわけですね。しかし、これはもう大きく間違ってですね、50歳以下と50歳以上の方のそれぞれの日本人の夢を持った毎日っていうの まあ、政府も全く描こうとしなかったし、文化人も特にそれに注意を払わなかったわけですね。それから教育もやはり同じだったんですよ。教育もそれまではですね、まあもともとは明治の時に兵隊を作るための小学校だったわけですが、まあそれが少し形が変わってですね、1960年から90年までは、まあ、兵隊ではないけど労働者ですね、同じように工場で一生懸命働く労働者、これを養成するという意味で国語算数理科社会というものを教えて、その平均値を取る、まあ人間を教育するときに平均値を取る必要なんか全くないわけですね。同じ人間を大量に作ってもしょうがないわけですからね。ところがまあそれはそれまでの日本のですね、必死な日本ですね、明治以来の必死な日本をまあから脱せなかったんですね。だからそれで小学校、中学校、高等学校もですね、画一的な教育だけだったわけですが、実は違ったわけです。まあそれにそうだなと思った人もいて、それがゆとりの教育というものとなってですね、まあ試みられたんですが、これはもうものすごい準備不足と社会の認識不足によってですね、まあすぐ潰れちゃったわけですね。ですから子供はゆとりの教育というのはあまりにも印象が悪くなったんであれなんですけども、まあ言ってみれば個性教育ですね。今の社会は個性教育で日本は全然衰退しないんですよ。それはもう数字なんかでちゃんと調査なんかで分かってるんですね。算数の得意な子供、国語の得意な子供、それぞれ、もちろん、勉強ばかりじゃなくてピアノとかスポーツとか、それぞれその才能を伸ばせばいいんだと。それが楽しいし、子供も勉強が好きになるんだって分かってるんですよね。だけど、とかく、個性を殺した教育をさせるという、まあ、文部科学省の方針があると。そうするとですね、子供たちは嫌な勉強をするでしょ？一個に絞られて。それから女性はですね、輝く女性とか言って、うっかり、その政府が言うから、男女共同参画とかやらされたけど、結局女性はやっぱり結局子宮を持ってるわけですから、子供を産むわけですからね。ですからハンディがあります。それから子供を育てるっていうのは、これいろいろまだ議論がありますが、生物学的なこととか、子供のその生育学というものを参考にしますとね、やはり母親がかなりの部分を負わないとダメなんですよ。これはお乳がね、男性の胸にはお乳の痕跡があるけど、女性が結局は女性がおっぱいが出るっていうのは何を言ってるかっていうと、産む性が育てるという基本的な体を我々がしてるってことなんですね。ですからこれは女性全然不満じゃないはずなんですよ。女性こそ大切な仕事をしてるってことになりますね。それから高齢者は生きがいがない。つまり国民全体がですね、せっかく、一流国になったのに、それから先にどう生きるのかという哲学がですね、政治に全くなかったわけですよ。そのないまま、ただ新しい社会になったなっていうことが分かったので、まあ、いろいろ政党は山ほどできましたね。もう山ほど畑さんだとか、いろんな人が細川さんが熊本から出てきたりしまして、いろいろあった。それが1990年だった。どうしようか。まあ、政党、新しい政党を作ろうってやった。2000年に入ると今度、小泉さんが自民党をぶっ潰すって言って、首相に当選するっていうのは異常な事態になったわけですね。時代に応じてどういう政治が求められるか、どういう社会が求められるかっていう哲学がなかったわけです。それで、まあ、その後はですね、ややアメリカ追従、ヨーロッパ追従みたいになりましてね、ほとんどそういう哲学を考えない人たちが、ヨーロッパ、ドイツではこうやってる、アメリカではこうやってるっていう出羽の神の出現時代というのがあるわけですね。まあ、そういう意味では、1990年から2020年までの30年間、日本は自分で考える頭を持たなかったために、国民全体が迷いながら生活した。日本人は同じように努力しましたからね。同じように努力して、10倍と0倍っていうんではですね、これはもう絶対に原因があるわけです。その主な原因はやっぱり政治哲学が不足してたということに帰すると思います。